ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。イスラエルによるアルファラ学校襲撃でパレスチナ人20人死亡についてお伝えします。金曜日、避難民を収容するガザ市の学校を狙ったイスラエルによる爆弾攻撃により多数のパレスチナ人が死傷しました。土曜日、ジャカルタのアンタラからの引用により、パレスチナテレビはガザ市南部のゼイトゥン地区にある避難民を収容するアルファラ学校の爆破で20人以上が死亡、100人が負傷したと報じました。金曜早朝、パレスチナテレビはガザと北ガザから120人の遺体がガザ地区北部のインドネシア病院に到着したと発表しました。イスラエルが10月7日にガザへの砲撃を開始して以来、7800人の女性と子供を含む1万1500人のパレスチナ人が殺害され、2万9200人以上が負傷しました。それでは次のニュースです。フィンランドは難民流入阻止のためロシアとの国境を閉鎖することについてお伝えします。フィンランドは土曜日朝、ロシアとの国境にある4つの検問所を閉鎖したが、これはモスクワによって煽られたとされる難民申請者の流入を阻止するためのヘルシンキ市の試みの一環です。ロイター通信により引用、フィンランド国境警備隊は11月17日金曜日、両国間の往来の大部分を占めるフィンランド南東部のファーリマ、ヌイジャマ、イマトラ、ニーララの国境検問所に現地時間深夜から柵を設置すると発表しました。フィンランド国境警備隊のUC ファイニッカ隊員はヌイジャマーでロイターに対し、月曜から土曜までにフィンランド南東部地区に200人以上の不法移民が来たと記録されたと語りました。フィンランド政府はロシアが米国との防衛協力を強化する決定に対する報復として移民を国境に集めていると非難しました。ロシアはこの声明を否定し、フィンランドは国境検問所を閉鎖するという大きな間違いを犯したと述べました。ロシアはこの行動は両国間の二国間関係を破壊する可能性があると述べました。それでは次のニュースです。習主席は、中国は平和的発展に注力していると述べたことについてお伝えします。
習近平国家主席は中国はどの国の立場を変えることでもなく、国民生活の改善に焦点を当てた平和的発展に引き続きコミットすると述べました。土曜日ジャカルタのアンタラから引用、米国サンフランシスコで開催された第30回 APEC 首脳会議で、習近平国家主席は中国はアジア太平洋で新たな成功を収めるために各国と協力する用意があると述べました。同志はまたイノベーション、主導型開発へのコミットメント、開発におけるオープン性へのコミットメントの維持、グリーン開発へのコミットメント、そしてすべての人に利益をもたらす包括的な開発へのコミットメントの招待という4つの原則を提案しました。それでは次のニュースです。外務大臣は気候変動対策における協力強化の重要性を強調したことについてお伝えします。レッノ・マルスディ外務大臣は気候危機に対する意識を高めるには、すべての利害関係者の協力と参加を増やすことが重要であると述べました。インドネシア外務省の公式声明から引用したように、土曜日ジャカルタで開催されたジョグジャカルタの気候変動運動グローバルフォーラムでの演説の中で、同志は気候管理の課題への全ての利害関係者の参加が非常に必要であると述べました。一方、モハマディア中央指導部のハイダル・ナシル議長は、気候変動は全人類と世界のすべての国が直面する共通の問題であると述べました。同志によれば、人類の存在と環境の未来を保障するために、世界レベルで戦略的かつ体系的な解決策を見つけるには、共同の努力と運動が必要であるということです。それでは最後のニュースです。観光創造経済大臣は、デジタル化された中小企業の集約となるよう学生に要請することについてお伝えします。サンディエゴの観光創造経済大臣は、デジタル化された中小企業創設の集約となるよう学生に求めました。土曜日、西カリマンタン州のポンティアナク、パンチャバクティ大学、またはウーペイベイで公開講演を行った際、サンディエゴ大臣は、インドネシアの公用の 97% は中小企業によって創設されていたため、失業を克服する一つの方法は中小企業を創設することだと述べました。サンディエゴ大臣は、インドネシアの中小企業の数は現在6420万社で、労働力の 97% を吸収しており、インドネシアの国内総生産の 61.9% に貢献していると述べました。したがって、同志によれば、大学卒業生が新たな仕事を創出できるよう、高等教育レベルの起業家推進プログラムは最大限に活用され、続けなければならないということです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナー皆さん、今週のトピックです。今回は、ジョコ・ルル大統領は、サウジアラビアと米国を訪問、パレスチナ和平を推進することについてお伝えします。ジョコ・ルル大統領は11月11日土曜日、サウジアラビア・リヤードで開催されたイスラム協力機構の臨時ハイレベル会議に出席しました。このサミットは、パレスチナ情勢の進展に対応するために開催されました。ジョコ・ルル大統領は会談中、パレスチナ・ガザ危機の解決において、イスラム協力機構は最前線に立たなければならないと述べました。同氏はまた、非常に適切であると考えられるイスラム協力機構サミットの開催を支持しています。大統領はガザにおけるイスラエルの残虐行為を即時に阻止できるよう、イスラム協力機構は具体的なものを生み出さなければならないと強調しました。その際、ジョコ・ルル大統領は、停戦の締結を奨励し、人道支援の提供を加速するとともに、行われた人道的残虐行為に対するイスラエルの責任を問うためにあらゆる面を活用するようイスラム協力機構に求めました。インドネシア大統領はまた2国家解決を実現し、1国家解決の考えを拒否するためにはイスラム協力機構が和平交渉の即時再開を促すことができなければならないと強調しました。イスラム協力機構臨時サミットでは、パレスチナ人民に対するイスラエルの侵略の停止を求めるなど、31項目を含むイスラム協力機構臨時サミット決議が提出されました。このサミットでは、パレスチナ人の殺害や住宅、病院、学校、その他の公共施設の破壊に武器や弾薬が使用されているとして、イスラエル当局への武器や弾薬の輸出を停止するよう、すべての国に求めるという形での決定も行われました。ジョコ・ルル大統領は、イスラム協力機構臨時サミットに出席した後、ジョー・バイデン大統領と会うため、米国へ出発しました。ジョコ・ルル大統領は、両国間の2国間協力について話し合う以外にも、イスラム協力機構臨時サミットの結果をバイデン大統領に伝えました。ホワイトハウスの公式ウェブサイトには、ジョー・バイデン大統領とジョコ・ルル大統領の会談中に、両首脳がガザ情勢について意見交換したと記載されました。各国首脳は、この問題に対する国家的立場を表明し、二国家解決策を通じて永続的な平和を達成するために、他の地域パートナーも含めて協力しなければならないことに同意しました。リスナー皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1917年11月19日にインディラ・ガンディが生まれたことから始めます。インディラ・プリヤ・ダルシミニ・ガンディはインドの政治家であり、インド国民会議の主要人物でした。彼女はインド初の女性首相です。彼女は1966年1月19日から1977年3月24日まで勤務し、その後、1980年1月14日から1984年10月31日に暗殺されるまで継続しました。インディラ氏は、父親のジャワハラル・ネーロー氏に次いで2番目に長く在任した人物でした。ガンディ氏は、国の政治及び政党の指導者として、波乱万丈で非常に物議を醸した女性でした。
次は1977年11月19日にアンワル・サダット大統領がイスラエルを訪問したことについてです。エジプトのモハメド・アンワル・アル・サダット大統領はアラブ諸国の指導者として初めてイスラエルを公式訪問しました。アンワル・サダット氏はイスラエルのメナシェン・ベギン首相に会うためにそこを訪れ、エルサレムのクネセットにあるイスラエル議会で恒久的な和平解決を求める演説を行いました。交渉開始前、サダト大統領はアラブ人やイスラエル人から一滴の血も流さないように正義に基づいて共に平和を築くために来たと述べました。サダト大統領はさらに、平和の鐘が鳴るとき、戦争の太鼓を叩く者はいなくなるだろうと述べました。この訪問は1978年のエジプトとイスラエルの間のキャンプデビート和平合意実現の先駆けでもありました。最後は2004年11月19日にスポンジボブスクエアパンツの映画が米国で公開されたことについてです。スポンジボブスクエアパンツムービーはニコロディオンの人気テレビ番組スポンジボブスクエアパンツを元にしたアニメーション映画です。この映画は大成功を収め、1億4000万米ドルの収益を上げ、批評家からも好評を博しました。2012年に続編が発表され、2015年2月13日に初公開されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh. Oh, 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 oh. ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Bunga gulana hatiku telah tersirat. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Krishna minasan, Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia ku wo otsutai shimasu.
Voice of Indonesia.
Krishna minasan, Indonesia ku desu. Konkai wa Indonesia wa rock climbing de olympic no kippu wo gakutoku suru ookina chansu wo mada nokoshiteiru koto ni tsuite otsutai shimasu. Indonesia no rock climbing coach Hendra Basir Shi は彼の指導下にある選手たちが2024年パリオリンピックへの少なくとも2枚の切符を獲得できる大きなチャンスがまだあると信じています。彼によるとインドネシアはまだ男子1名女子1名スピード部門で出場権を獲得できるだろうと楽観的だということです。この楽観的な感覚は国際及び地域レベルでの選手の功績に基づいています。男子の場合は、フェデリック・レオナルド選手、キロマル・カティビン選手、またはアスパル・ジャイロロ選手です。女子はラジア・サーサビラ選手です。インドネシアの選手には、来年開催される2024年5月16日から19日に中国の広報校リバーサイド上海で開催される2シリーズのトーナメントでオリンピックへの切符を獲得するチャンスがまだ残されています。次のトーナメントは2024年6月23日にハンガリーのブダペストのルドフィカで開催され、パリに向かう世界のロッククライミング選手の予選期間も終了します。バシル氏によるとインドネシアは2大会で男女5選手の出場資格獲得に成功したため、パリ行きの切符を獲得する出場資格の可能性がかなり高いということです。これまでのところインドネシアは来年世界最大のスポーツの舞台で争う2人のインドネシアロッククライミング選手を発表しています。ラハマッド・アディ・ムリョノ選手は2023年 IFSC アジア予選の男子スピード部門決勝で優勝し、パリ行きの切符を獲得したばかりです。以前、インドネシアの女性ロッククライミング選手、デサクマデリタクスマデウィ選手が世界ロッククライミング選手権と2023年の広州アジア競技大会で金メダルを獲得しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Waktu demi waktu,
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバスワインインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バスワインインドネシアです。今日はバリにあるビーチの一つをご紹介します。バリ島と聞くと、クタビーチやサヌール、スミニャクなどの観光名所が思い浮かびますが、神の島とも呼ばれているバリ島には素晴らしい場所がたくさんあります。バリ島で休暇を過ごし、ハンスー流の美しさを楽しみたい方は、パシフウォークへ旅行してください。パシフウォークとは壊れたビーチという意味で、外国人観光客の間で Broken Beach として知られています。パシフウォークはバリ島のヌサペニダのブンガメカール、バンジャルスンパンにあります。楽しくてユニークというのはパシフォークに最もふさわしい術語です。壊れたビーチまたは地元住民からはパシフォークとしてよく知られているこのビーチは海に突き出た高さ200メートルの珊瑚礁の崖です。この崖は何世紀にもわたって海水による摩耗にされてきたため真ん中に巨大な洞窟のような穴が自然に形成されました。場所全体が海に面したアーチのある円形の湾のように見えます。水は外界から来て崖の穴やトンネルを通って入ります。この崖の真ん中に止まった海水は多く澄んで見えます。波も穏やかです。海洋生物、特にマンタやカメははっきりと見ることができます。パシフウォークのもう一つのユニークなところは、強大なプールか井戸のようなその形だけではなく、涼しい緑の芝生が広がる水位の雰囲気にもあります。パシフォークでは観光客は自画撮りを撮ったり写真を見たりするなど様々なことができます。運が良ければ崖の上からイルカやエイを見ることができます。この高さからイルカがジャンプしているのがはっきり見えるからです。冒険心旺盛の方は円形の崖を一周してたどまってみたはいかがでしょうか。パシフォークを訪れる観光客のお気に入りのアクティビティは日の出と日の入りを楽しむことです。地理的に高い位置にあるためその美しさははっきりと見ることができます。多くの観光客は朝日の暖かさを見て感じるために意図的にキャンプをします。それとは別にパシフォークの代表的な飲み物つまりココナッツアイスもぜひお楽しみください。ココナッツアイスを飲み慣れている人でもパシフォークでココナッツアイスを飲めば忘れられない思い出になると間違いないです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Jalananmu jauh, jika tak ada.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、ワーナワニです。アートの愛好家で現在ジャカルタにいる方は、北ジャカルタで開催されるアートジャカルタ2023で週末をお楽しみください。この展覧会では68の有名な美術館から厳選された数百点の作品が展示されています。Art Jakarta 2023 event は2023年11月17日から19日に北ジャカルタの G Expo Kemayoran で開催されています。68のアートガラリーのうち40のアートガラリーはインドネシアから来ており、他の28のアートガラリーは他の様々な国から来ています。これらの国にはマレーシア、タイ、ベトナム、日本、オーストラリア、韓国、シンガポールが含まれています。アートジャカルタのフェアディレクターであるトム・タンディオ氏は、新しい場所によりこのイベントがアートエコシステムをさらに活気づけることを期待していると述べました。彼は Art Jakarta 2023がアートエコシステムを異なるレベルに引き上げることを望んでいます。Art Jakarta は専門家、観察者、アーティスト、コレクター、キュレーターが訪問者と話したり、経験や知識を共有したりできるプラットフォームを提供します。Art Jakarta はインドネシアを代表する美術展の一つで東南アジアに重点を置いています。Art Jakarta はアーティストの優れた芸術作品を展示するだけではなく、アーティスト、コレクターから投資家までアートエコシステムのすべての関係者のためのダイナミックな国際フォーラムとしても使用されます。ジャカルタ2023のメインプレゼンテーションはスポットです。その後、厳選された9点のインスタレーション作品を展示いたします。フィリピンのホーセ・サントスさんの作品もあります。タイ出身のアーティスト、ニパン・オアニウェスナの作品もあります。この2つの作品はインドネシアでは初公開です。リスナーの皆さん、これでワーナワーニー終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Bersamamu kita akan taklukkan dunia. karungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus. Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Bersamamu kita akan jelajahi semesta. Bertualang dengan cerita kita. Bersamamu kita akan berbagi semua. Segala baik dan buruk diriku. Ku tahu kau ragu. Biar ku beritahu padamu. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus. Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik.
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽です。今日はインドネシアの曲「カラサンスリアテンガラム」をご紹介します。Subscription based のストリーミングサービスである Netflix は2023年11月2日から The Discretech というタイトルの新シリーズを放映し、その主人公をディアン・サストワードヨとアリオ・バユが演じています。最近、このシリーズが積極的に話題になっています。これにより、メインのオリジナルサウンドトラックの一つであるカラサンスリアテンガラムも急速に広まりました。ロマンティックなジャンルの曲カラサンスリアテンガラムはグルー・スカルノ・プトラによって書かれ、1978年にリリースされ、伝説の歌手クリシエによって普及しました。ガディスケテクシリーズのオリジナルサウンドトラックバージョンでは、カラサンスリアテンガラムという曲を2000年5月28日に西ジャワ州バンドンで生まれた才能ある若い歌手ナディン・アミザが歌いました。音楽プロデューサーのロッキー・リオナルディとカミラ・アンディニとの話し合いに基づいて、この曲は オリジナルのバージョンから大幅な変更は行われませんでした。からサンスリア・タングラムという企画時代は、クラシックな雰囲気の軽快なリズムと切ない歌詞が収録されており、ガディスクレテックシリーズのオリジナルサウンドトラックとして非常にふさわしい曲となっています。この曲の歌詞には、様々な障害に満ちたカップルのラブストーリーを伝える多くの暗示的な意味が含まれています。リスナーの皆さん、これからナディン・アミーザが歌うカラサンスリア・テンガラムをお聴きください。
Voice of Indonesia。
Menurutmu berapa lama lagi kau kangen cinta lagi?
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。